5月24日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
動物ね。
動物、いろんな動物がありますけど
ね。来てましたよ。
はい、
猫派ですか犬派ですかとかいろいろ
本当楽しい川柳がたくさん、
ね、楽しみですね。
はい、お待ちしております。
それでね、今日はちょっと深刻な話なんですけど、
はい、
その要はその LGBTQ だがでいろいろ日本遅れてるとかね、はい、言われてますね。でもまあ本当に難しい問題で、差別というかそれも難しいですけど、もう一つね、前から俺も気になってたんですけど、その世界中が死刑廃止へ向かっている中、日本が死刑を続ける理由ね、
うん、
これなんだろうというので、まあその研究をしているというか、いろんな世界を歩いてね、調査した人、宮下洋一という人がいましてね、
はい、
この人が死刑のある国で生きるという本を出したんですよ。
そうなんですね。
でそれのね、インタビューがあるんですよ。
はい、
風さんインタビューになって、僕が宮下洋一になって、はい、ちょっと長い話なので、
はい、
今日だけでは終わらないかもしれないですけど、
2週間に、
ちょっとやってみましょう。
はい、お聞きしていいでしょうか。まず宮下さん、なんで死刑の本を書いたんですか。
一つはですね、日本が死刑を廃止していない理由を知りたかったんですよ。でもう一つは、自分が死ぬと分かっている人がどういう気持ちで生きているかを見てみたかったんですよ。
うん、
で死刑をね、つまり死を予告されている人に対してインタビューしようと思うと、死ですからね、
はい、
安楽死と死刑しかないんですよ。で安楽死についてはずっと取材してきたので、次は死刑をちょっと勉強しようと。
生きるとか死ぬということに、なんでそんなに興味があるんですか。
ジャーナリズムの仕事を始めてからずっと海外に住んでまして、学生時代を含めると欧米での生活が29年目になるんですよ。で移り住んだ頃はアジア人もすごく少なかったし、人種差別なんかもあって悩んだことが多かったんですよ。でそうした中で、どういう生き方をすれば幸せになれるのかよく考えました。
うん、
生と死はイコールで、死を見ることで生が見えてくるし、その反対も同じです。人間の幸せの本質はそんなところにあると思って興味を持ち始めたんですよ。
そうでしたか。基本的にヨーロッパの先進国では死刑はないですよね。どうしてなくなったんでしょうか。
根本にあるのはキリスト教だと思います。人を殺してはいけないという大原則があります。
はい、
もう一つ、1949年にね、欧州評議会ができて死刑廃止を推進してきたことも大きいと思います。
うん、
ただこうした動きの中で EU ね、欧州連合に参加するために死刑を廃止したような国もあるんじゃないかと思うんですよ。
どうして EU に入ると死刑廃止なんですか。
死刑廃止が EU 加盟の条件になっているからです。
うん、
だから国民が議論して死刑を廃止したわけではなくて、政治的な判断で廃止している可能性もあるっていうことです。
それではもう一つお聞きしたいのですが、同じキリスト教の国なのに、なぜヨーロッパには死刑がなくてアメリカにはあるんですか。
実はアメリカでも22州はすでに廃止しているんですよ。
ないところもあるんですね。
北部のリベラルな地域ではヨーロッパと同じように死刑廃止へ動いていますし、ヨーロッパより早い時期に廃止している州もあります。一方、南部の保守的な地域は日本に似たところがあって、人を殺した人に対する正義としての死刑が認められてるんですよ。
うん、アメリカにはいろんな矛盾があります。アメリカには銃による殺人も多いですよね。アメリカは本当に銃による殺人も多いと思います。うん、それなのにどうして国民が銃を持つことを禁止しないんでしょうか。日本は禁止ですし、ヨーロッパも禁止なのに。
ヨーロッパも銃は結構ありますよ。例えばスイスはすごく銃が多い社会で、銃による自殺も多いんですよ。だから安楽死を認めるという話も耳にします。
うん、それでもアメリカは圧倒的に多いんですね。
10万人あたりの銃器殺人件数がアメリカでは 4.12 人、フランスで 0.32 人、日本は 0.02 人という数字があります。
アメリカには死刑があります。 他人の土地を占拠した歴史があって、奴隷制度があって、銃がある。日本にはどれもないですよね。それなのに日本は死刑がある。これはなんででしょう。
なんででしょう。
なんででしょう。
僕が取材をして一番知りたかったポイントでもあるんですよ。
うん。やっぱり日本は完全にアメリカに従属しているわけです。アメリカみたいな国になろうとして、ヨーロッパみたいな国になろうとしていないんですね。これどう考えたらいいんでしょうか。
確かにそういう面はあります。アメリカが死刑を廃止すれば日本も廃止するだろうと指摘する専門家もいます。
うん、
実際に起こりうる話だと思いますが、でもその判断は僕は間違ってると思います。
それはどういうことでしょうか。
つまり死刑を政治的な話にしてはいけないと思うんですよ。日本社会の中で長く続いてきた制度であって、価値観でもありますからね。
うん、
それをアメリカとの友好関係を維持していくための手段として廃止したら、日本社会の根幹が揺らいでしまうでしょう。
アメリカとヨーロッパ、日本は何が違うんでしょう。
文化的な話ですごく難しいところだと思うんですけども、日本人は自分で責任を取るという文化がありますよね。
うん、
腹を切るという、腹を切る、ね、腹を切るという行為をずっとしてきた日本だから、はい、
うん、
悪いことをしたら自分で責任を取るべきだという意識が根底にあると思うんですよ。
うん、そういうことですか。
ね、で僕はですね、緊急事態宣言下のスペインにいて2ヶ月家の中で生活してたんですけども、はい、ルールを守らないで外に出る人もいるし、ストレスを抱えてガラスを割ったりする人もいたんですよね。
うん、
日本は法のルールの前に世間のルールがある気がします。その世間のルールがあまりに厳しいために、それを破ることができない、ちょっと息苦しい社会ではあります。一方ヨーロッパというのは個の世界、個人の個ですね、
はい、
この世界なんで、個人が嫌だと思ったら外に出ればいいし、腹減ったら食べ物を盗めばいいし、実際に暴動も起きてますよ。
うん、ヨーロッパと日本の一番の違いは、ヨーロッパはまず個人があって、それから社会がある。日本は個人がない、主体性がないんですね。なんでないんでしょう。
これは僕の感覚ですけど、日本人は自分個人だけが良くても幸せを感じないんですよ。周りにいる全員が幸せを感じなければ幸せを感じられないし、他の人のために自分は犠牲になってもいいと思うのが日本人なんですよ。
うん、
つまり全体の協調性の中における幸せだと思うんです。
はい、
この世界と集団の世界の違いがあって、日本は個が確立していない方がむしろ幸せを感じて生きていられる国なんじゃないでしょうか。
うん、うん、そうなんですね。
でね、残虐な犯罪がある限りは死刑制度はあった方がいいと思うんですよ、僕はね。
うん、
だけど執行はしない方がいい。
はい、
死刑制度はあっても執行はしない方がいい。
うん
うん、
死刑を宣告された人間はその後何を支えにして生きるんでしょう。
そこは僕が知りたかった重要な点です。
うん、
でも日本では死刑囚に会えないので聞くことができないんですよ。
そういうことですね。うん、
だからアメリカで会ってきました。
そうでしたか。
アメリカではそれは信仰です。
はい、
神を信じる。
うん、
ただ日本の場合は多分そういう神によって救われるとか支えられるとかという信仰がないので、日本の死刑囚がどういう思いを持って独房で暮らしているのかはよくわからないんですよ。うん、
日本人はもともとそんなに強い信仰心はないですよね。
今回ね、信州大谷派の和尚様に取材したんですよ。日本の仏教の中で唯一死刑に反対と抗議してきた宗派だからね。
はい、
でその住職のおじさんが殺人事件の被害者になって、住職は裁判の時に死刑になってほしいと思ったし、死刑の判決が下された時にはすごくほっとしたそうですよ。
うーん、
でね、やっぱり死刑にはしてほしくないという一方であるわけです、思いがね。
はい、
彼らが死刑に反対するのは罪を犯した人が改心する過程を奪うからです。でも日本は死刑囚に会えないので、まあ、改心しているかどうかわからない、そこが問題だと思ってきました。
うん、
はい、
でも改心したところで執行されるわけですから、あんまり意味がないわけですよね。改心したら執行されないとなれば意味が ありますけどね。
うん、
時間ですね。
そうですね。もうちょっと喋ったんですけど続きはまた評判の悪い続きです。
はい、それではプラスワンに行きます。ジョン・バエズをお送りしています。そ
う、これね、南北戦争時代に作られた共和国賛歌というね、プレスリーも歌ってます。有名です。
ジョン・バエズ、リパブリック賛歌、バトルハイム・オブ・ザ・リパブリック。